ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 いやいやいや似たような感じになっちゃった。皆さん、こんにちは、こんにちは。趣味が、この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなど、オタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
よいしょ。
はい。お送りしますのは、2024年のギャル語、流行語、気になったのは、わかんのかんのかんのみほのバカンの虎と、
こういうね、
ご時世ですから、世の中に希望を持っていくというね、前向きな姿勢がいいんじゃないか。ギリハッピーよ、迷いと。
僕らもギリハッピー。うん、
日々ギリハッピー。
そして、
2025年ギャル語で注目しているのは、うますぎやろがい。かっこ。
ああ、うますぎやろ
がい。うまかく。
本当はね、もうええでしょうなんですけど。
ギャル語に限ったと、ギャル語に限らんでしょう。
まあ、あれは流行語大賞に入ってたよね、確かね。
この辺は、あれかな、もしかしたら、馬娘にもかかってんのかなということで、選ばせていただきました。藤持です。
と、の3人でお送りいたしますですね。
はい。
はい。これ、僕らが今録音してる、このタイミングの、このちょっと3日前かな、金曜日、
はい。
あれね、公開されましたよね。
はい。
今、この録音する前もすでにもう熱く語ってたんですけど、ガンダム、ジーク X だっけ、はい、
シークワーサ
ジークジオン。
なんでしょうね。
ね、寒い
のやめて。どういう意味があるのかはわかんないんですけど、
ね。言いにくいんだよ、だからこれね。
寒い時代
だって。ないからこれ。ジークアックスでしょ、だから。
ジークアックス。
ジークアックス。
小さいつがない。即音がない。
はい。
です。
これなんでこんな名前だったのかね。
まあ、それもおいおい、場面の展開につれてわかるっちゅうやつじゃないんですが。
今でも日清戦。
うん。聞いてる場合もそうだったわけですから。
あ、確かにね。リスナーの皆さん、今、状況を確認しておきますと、僕とよまよいさんは、はい、ジークアクスを見ました。
はい。
お、映画見に行ったんだ。
はい。
まあ、私ね、リスナーさんで見てない人おらんでしょ、さすがに。
ああ。
うん。
いやいや。
いくらなんでも。
そうそう。
ガンプラジオですよ。
そうそうそうそうそう。
いや、ガンプなラジオ。
君が作ったんだろ、君が。まだ君は。現代佐伯さんがイミジクも書いてましたけど、まあ、こういう、ああいうのを見に行くのは、もう濃い連中だと。書かれてました、X にね。
まあ、濃い連中しか聞いてませんからね。
う
ん、
で、濃い連中が見に行ったら、もう最高だったはずだと。うん、物手挙げてるに違いないと。まあ、実際、うん、ハッシュタグで6人の人が。
はい。
あげてくれて、ハッシュタグ出しだったらさらに3人はいらっしゃったと思うんだけど、もう見に行ってて、すでにね。
はい。はい、
で、うん、サイのこうであると。
じゃあ、6人見たいうことはみんな聞いてるってことですよ、きっとね。
うん。あ、でもネタバレはしませんよ。ネタバレしません。もちさんのためであり、他の聞いてない人のためであり。
今更言うわ。
はい。僕、神殿のことを喋っちゃって怒られたからね。
あれは死ぬまで忘れない。
いやー、忘れて。だってあの時見てると思ったんだもん、よまよいさん。
ああ、総連想不足ってやつですな。
いや、でも考えたら僕暇だから朝一で見れたんであって。
そうでしょ朝一で映画見るやつ
だったんだよね。
まあ、朝一見るやつはいねえんですよ、普通。
ああ、すいません。今回も朝一で見てきました、本当に。
心だわ。
風切り日じゃないけどね。
ええ。
うん。どうでしたか、よまよいさん。
いやー、だってね、もう一回、二回目見に行こうかな、なんていう。うずうずするぐらいですよね。
僕もね、あれですよ、モデルアートの、作例を今作ってて、だから、はい、今日見たんですけどね、 本当はモデルアートをの作例を頑張って作って、
はい、
今日あたりに目鼻をつけるはずだったのが、
はい、
まあこれね、リスナーの皆さん、よまえさんに見に行けと言われたんですよね、前日に、それを見て僕はこれは行こうと、はい、心を変えてですね、朝の9時40分からの会に見に行ったんですよ。
あっぱれ。
うん、頑張った、うん。その代わり、明日頑張らないといけないけど。
まあ、それも幸せになれたじゃないですか。
なりました。
うん、
はい、なりました。
う
ん、なりました。
一つ、なんですかね、ガンダム文化の一つの成熟を見たという気がしますね。
見ました。
はい。
そこまで。うん、
あのね、やっぱね、本当に成熟したんだって思ったのは結局、うん、あのね、僕らみたいな、
はい、
めんどくさいおっさん、
はい、
もめちゃ嬉しいし、
うん、
あのね、多分ね、初めて、
そうですね、
ガンダムなんか知らないよって人も、はい、面白いと思うフィルムだし、さらにその人たちが、じゃあちょっと、もうちょっと調べてみようかなって思うような、
うん、
内容だったと思うんですよね。これ、ね、すごいよ。
なんかあれが初見やったら、あれが正式になっちゃうのかと思って。
ああ、言いそうだし、ダメですよ、ダメですよ。
ね、なんかワクワクしますね、そういう人。
そうなん
だ、ね。そういう人たちのことを考えると、それはそれで一つ羨ましい気もする。
羨ましい。で、うん、トビの音体のフィルムを見てね。
はい。
わ、これはこれでって思うわけよ。
ええー。
時代は感じるだろうけどね。
もちろんね。ただ、そういうとこ、うん、なんですか、作画感がこう、あの頃思い、ああ、思い出すというか。
ああ、
ね、
ちょっと、
すげえね、トレースしてるなっていう。
うん、そうそう。いやね、で、結局ですよ、あのね、腕のある人たちが、愛を持って作ってる感じがめっちゃするわけですよね。うん、だから全部ね、だからね、設定がどうのこうのとか、設定とか全然見なくても、うん、フィルムを見れば、ある程度わかるんだよね。
あ、言ってくれますよね。
何をやってるのか。うん。もう最高の1話と0話なんだよね。
いいビギニングでしたね。
うん。ほんとびっくりする。だから、僕らおっさんはちょっと涙がちょちょ切れちゃうところもありの、
はい、
もうそれは、なんていうの、オールドファンに対する目配せじゃないんだよね。
うん。
それは、ただの目配せじゃないんだよね。
導入ですからね。ああじゃないといけないという。
そうそうそう。で、全部考え抜いてあって、あ、これ見たかったって、思うんだよね。
うんうん、ああこういう世界がっていうね。
うん、
どこまで、
うん、ほらさ、 iPhone がさ、
うん、
開発された時さ、スティーブ・ジョブズはさ、うん、電話もあるし携帯電話もあるしね、インターネットもあるし、でもあれを一つの携帯電話っていう形に、あ、スマホっていう形にまとめ上げることを彼は発明だって言ったんだよね。
うんうん、
うん、だから、もともとあるものをうまくこうまとめ上げちゃってて、今回の作品もすごいまとめ上げてて、うん、それに新しい才能もぶっ込んでるから、
うん、
なんかね、すごいいい塩梅なんだよね。なんかね、リスナーミさん覚えてますか？ネットフリックスの戦場のレクイエム？
はいはい、ありましたね。
ね、もうタイトル自体がもう中二病大爆発ですよね、う
ん、まあね、重力先生には負けないですよね。
うん、そうですよね。で、よまえさんが言ったの覚えてますかね、リスナーの皆さん。僕が足玉に罵った、丁寧に罵った時に、
冒頭はね、
よまえさんもそれを見られて、戦争下手かって、
うん、
一言でまとめたんですよね。その冒頭10分だっけ、あれもう本当戦争下手かっていう。
あ、
でも本当戦争下手かじゃなくて、だからリスナーの皆さんもね、ジークアックスか、ジークアックスがね、
はい、
動くところ本当に美しいですよ。水星も良かったんだろうけど、
うんうん、
こっちの方がずっといい。やっぱ
ちょっと期待度は違う。期待度がもうすごい、まあまあ、ビギニングのせいということはあるにしても、
うんうん、
なんか僕思ったガイナックス感が変えてきたなっていう気がしたんですよね。
あ、それはそう思う。うん、
そう思う。グランディスさん出てくるし。
うん、あ、グランディス。 そうですね。です
ね。グランディスさんにしか見えんかったもん。
あ、見えんかったね。見えんかったね。うん。とにかくね、あのね、僕あの、戦場のレクイエムの時に皆さんに感想として、まあこれが新しいガンダムの見せ方なんで、あの、CG で動いてる、これはこれはこれでありでしょうと。ね、で、ガンダムの可能性とか、ブランドを、これでまた一つ広がったとは言えるんで、僕も黙って、ヨバエさんからザックをもらって作りました。うん。でも、やっぱりね、なんかね、やっぱレクイエムのやつはね、うん、のプラモデルっぽいっていうか。
なんかこう、何やろ、画面で、煽りで見る分にはいいんだけど、うん、手元にチコンとあるとなんかこう、へちょいなっていう感じがしちゃうっていうか。
そう。だからね、ザクが、は、あの、空中投下されて降りていくところの動きとかも変なら、うん、走り回る姿もちょっと変だし、うん、あの、61機戦車を蹴り倒すのも変な感じだったんですよ。
うん、
蹴り倒せんじゃん。でもそれは、あの、バンダイ様の作るプラモデルだったらこう動くよなっていう感じでもあるんですよね。で、それが僕は新しい、あれなんだ、だから受け入れるって言ってたんだけど、いや、あの、もう変わりました。はい。やっぱりね、G-CAXの方がいいです。いや、だからね、まあ、いろんな人に届くガンダム、まさにさ、あと10年は戦えるって感じがした。もうブランド力がアップすると思う。
ギアが上にもプラモが気になりますしね。
そう。欲しくなっちゃったもん。
なりますよね。
うん。うん、なった。買いに行っちゃったもん。祭り堂。
ね。
模型店に。
あのね、あの、あれに出てくるあの、量産型オイルスーツがいたではないですか。
いました。それは、連邦側も、ジオン側もですね。
はい。両方ともね、使ってはる。
うん。うん、
下半身なんかあんのデザイン見たことあるよ。ような気がするんですけど、気のせいかなと思って。
いや、あれはさ、
はい。
あれは、まず一つは、あの、ガンダムサンダーボルトの後半の活動的なモビルスーツ群と、
うん、
と、それからあとは、あれだと思う、あの、ほら、あの素敵な怪獣をやっつけるロボット映画があったじゃないですか。
うんうん、パシフィックリーム？
あ、そう、パシフィックリーム。うん。あの感じじゃないかなと思ったんだよね。
うん。なんかパッ、まあ一瞬ちょろっと見た程度だけど、なんかこう、水星の魔女とかあたりのなんかデザインでなんかあんなんなかったかなっていう気がポロッとしたんですよ。
あったと思う。うん、
まあたまたまに出ただけなのか。うん、
だからやっぱね、水星の魔女でやっぱ女の子主人公で女の子のシスターフッドを描くっていうのが、あって、うん、女の子がガンダムに乗るっていうのも、
うんうん、
最初は僕気になってた気がするけど、うん、今もう全然気になってないから、だからね、水星の魔女という女装を持って、
うん、
今回のね、作品に繋がってるなって思っていて、
うんうん
うん、それはなんか良かったんじゃねえかなって思うし、うん、あの、今回ね、あの、このクオリティでテレビアニメするって言ったら夢のようなんですけど、
うん、
ただまあ、今回、ニャーンちゃんか。ニャーンちゃんは、
はい、
あの、影のある女の子として描かれてるけど、うん、
はい、
とてもじゃないけど、
うん、
マチュの存在感には行ってないんですよ。
うんうんうんうん、
だから、これからニャーンちゃんが存在感を増やしていけば、
うん、
シスターフッドものとして、
うん、
もしかしたらすげえのができるかもしれないなっていう、そういう期待も台本上感じましたね。
その一方で男の子の方も存在感出してますからね。
あれ良かったね。
うん。だから独特や、三人っていうところはまた独特ではあります
よね。独特、三人って独特ね。うん、女に男一。
うん。あと、それで思ったのが、一人すれば小さな火だが、二人合わせれば大きな炎になるとか言い出すんかなとか思ったりはしましたけど。
それ何の話？
トップを狙い。
ああトップを狙いか、そうか。
だからトップを狙い感、まあちょっと単純にその日本語であの路線表記があるからっていうところで安易な連想な気もするんですけど、
うん、
あの、まあまあ、なぜ、うん、そういう初期のガイナックス作品の要素の中ちょっとちょろちょろっと入ってるような気がするのが
入ってると思うよ、う
ん、偶然なのかわざとしてるのかってい
うのがちょっと
気になるところですね。
うん、なんかねやっぱ更新してると思うよカラーのね。
うん、
あれをね、うん、いや、あの絵意図的と思うよ、やっぱり、うん。このテンションでマイティジャック作ってくれたらって思うね。
でもアニメでも全然いいから、シン・マイティ・ジャック見たい。
見たいですね。
超見たい。ちゃんとしたやつ作ってほしい。
うん。うん、わかる。わかる。
うん。まあ、庵野さんだったら絶対にできるっていうのはもうほぼほぼ確信できますもんね。
いや、そこはね、僕はちょっとどうかなと思うところがありまして。
あ、そうなんですか。
でも宇宙戦艦ヤマト見たらいいんじゃない、その答えが。答え合わせになるんじゃない。
ね、僕の勝手なあれですが、前も話したような気がするが、あの人って組織が大好きなんですよね。
ああ、大好きだね。
シャドウしかり、マットしかり、カトクタイしかり、ウルトラ警備隊しかりで。
うん、
今までの新シリーズに出てくる組織って、それなりに、理屈つけて成立させてるわけですよ。
うんうんうん。
ショッカーにしても、カトクタイにしてもね、うんうん、巨砕隊にしてもね。
うんうんうん。
MGA はどうやったら理屈つけて存在できるやろうかと。
ああ、なるほど。
マイティー号なんちゅう、あんなバカなもん、どうやって、ね、理屈つけて成立させられるだろうかと、
うんうんうん、
いう理屈があの人もなかなか思いつけるのではないかっていう気がする。まあ、
そういうこと言ってるんじゃない、言ってなかったっけ、
そう、ウルトラマンの、シングルトラマンのデザイナーブックみたいなのあったんですね。あれにね、実際ね、その、真に行けた、ゴジラ以降のいろいろ行き当たるまでに、うん、マイティ号の、マイティジャックの過去も考えたっていう記述があるんですわ。うん、
なるほどね。
それで何ともならん、それでうまいこといかんかったっていう風な意味合いのことが書いてあったんで、
うん、
かそういうところであの人真面目なだけにね、その辺ちょっと目つぶれなかったんじゃないかっていう気もするんですよね、個人的には。
しますね。だから大事にするがゆえに、まだちょっと考えあぐねてるってことだよね。
うん、いい解放が出す。いい回が出せないっていうのか、うん、なんか気もするんですよね。多分話なり見せ方なんか何歩でもあるはずなんですよね。う
ん、そうだね。
うん。ただそれを、本人が納得できる舞台を作るっていうことがちょっとまだ難しいんじゃないかっていう気がするんですよね。うん、
なるほどね。うん、
いやだからさ、ヤマト、これから、でもあれで、今この話してるのはね、うん、リスナーの皆さん、あれですよ。庵野くんは、すごくいい仕事をしてるんですよ、
うん、
言えませんけど、
言えませんけど、
僕らうまいこと喋ってないよね、うん、偉いよね俺たち、
うん、大したもん
ですね。当たり前か、当たり前か。でもね、すごいいい仕事してますから、
うん、どこまでどう、ね、どこまでどうなんかっていうのは、それはパンフレット見たらわかるんですか。
ある程度わかる、うん、おー、だからこれからもっといろいろ読みそうな気がするね、パンフレット、うん、はい、あれですよ、ケンタケシ君が、ハッシュタグガンプラジオで語ってくれましたけど、
はい、
あのね、豪華版と普通版があるんですよ。
はい。
でも、豪華版は2冊、パンフレットは2冊で、普通版はそのうちの1冊が、基本版がついてるだけなんで、
はい、
両方買う必要はないっていう、ケンタケシ君言ってますが、うん、まあ、はい、豪華版がおすすめですね。まだ、うん、あれですよ、映画見てもですね、皆さん。まだいつからテレビ放送になるのかとか一つも言ってないですからね、うん、
なるほどな。
これ目を皿のようにしてもいい手なんだけど、
うん、
ないんですよ。
はいはいはい。
今月のニュータイプにもない、パンフレットにもない、うん、ないないない、
うんうん、
ああ、どうなってんのこれっていう。いや、でもさ、これはやっぱさ、あれだよね、今回のこれ映画というかね、まあ非常によく出るゼロパートと1パートはあるわけですよね、
うん、
あの、0話と1話もね。で、はい、これってさ、やっぱ、はい、水曜ロード、あれだよね、フリーレン方式っていうか、
うん、
テレビで長めの1話を、
うん、
1話というか、長めの導入を流しちゃうっていうパターンが一番いいような気がするね。
うんうん、
そうですね。ただ、その、今回の映画のやつから、テレビ放送がだいぶスパンが空くんだったら、ちょっとね。
空くよ。開かないんだったら言ってると思う。だって、ね、プラモデルも展開まだ全然闇の中ですよね。
うん。
山井さん、これね。
そうですね。
ね。主人公メカの HG が発売されました。まあ、以上。
ね。そうですね。以降がね。
うん。だからまだなんかこう溜め込んでるよね。タイミングというか間合いというか。
うん。
うん。でもね、でもよ。僕ね、パンフレットを読んでたら、
はい、
声優さんがね、
うんうん、
もうクランクアップしたみたいなこと書
書いてあったと思う。
お
あ、でもこれはちょっと
可能性はありますね。
いや、ある？テレビシリーズがもう全部上がってるってことよ。あるか、あるかね。俺はあの仕事の遅い彼らがそんな手回しのいいことするかなとも思ってるんだけど、まあでも、まあ上がってるんだったら本当になんでこんなにタイミングを知らせないのかが不思議ですね。上がってるんならよ。
まあ上司、まあパターン的には4月開始のがまあパターンでしょ。
まあそうですな、そうですな。だいぶ開くね、やっぱり、ね。
だいぶ開いちゃいますよね。どういう、あれ、算段があるのかいうところですよね。
早くて4月ってことですよね。
な気しますよね、普通のパターンでいくとね。
でもまだ今の時点で何の発表もされてないから、まあ、夏になるのか秋になるのか、
それはいくらなんでもって思いたいけど、
ですよね。
ガンダムってあのずっと燃料投下するっていうのを結構定期的やるじゃないですか。
はい、
シードが来ましたとか、ネットフリックスで来ましたとか。
劇場版だとかね。
そう。だからその、今から4月までの間にどんな燃料、例えば、いや、僕はね、今も読んでます。今、机の横にあるんですが、閃光のハサウェイ。
はいはいはい。
来るとかね。
ずっと。
だからもうちょっと、もうちょっともう発表してもいいと思うんだけど。
今年には出るというアナウンスはあったんでしたっけ？
いやー、やってますというアナウンスだけ聞いた気がします。
公表制作中っていうばっかり。
ああ、そう。そうね。いやー、でもとにかくあれだね、キャラクターも好きになっちゃったから、もうすでに僕。あの新しくないのか、あのキャラデザー。僕全然ハマっちゃったから、
あ、そうなんですか。
もうフィルムのおかげだね。フィルムの説得力のおかげ。設定がどうとかこうとかじゃなくて、
ちゃんと動いてね、声が出るとね。
そう。で、いいセリフがあって、なんかシナリオがいいんだよね。だから、俺、マチュとか、ニャーンちゃんとか大好きだもん。もう、俺初めてフィギュア買ってもいいかなって思った。
すげえ。
うん、ほんとそうだよ。だから、今までそう思ったのは、ぼっちちゃんだけだよ、俺。いやー、まあ、買わないと思うけど。
まあ、フィギュア、バンダイからフィギュアライズが出たらね。
ああ、そう。いやー、ほんと素晴らしかったな。
どうしましょう。もうだいぶジークアクスだけで喋ってますけど。
はい。まだ核心については全然喋ってないんで、またいつかめっちゃ喋りますので、はい。
そうですね。
おっさんが喜ぶな。
前回でね。
ですよね。それでね、僕ね、ジークアクスを見て、
はい、
あ、やっぱりこれ HG 欲しいなと思って、まだ残ってますよって前、それ数日前ですけどね、祭り堂さんがつぶやいてらしたので、はい、ね、ちょっと行ってみたんで、まあないとは思ってたんだけどね。そしたらね、ジークアクス見てた素敵な男性、紳士が、
はい、
祭り堂に先にいて、
ええ、
おみんな、考えること同じなのかなとか思って。でね、祭り堂に行ったんですよ。はいはい、それでまあなくて、でもね、祭り堂また取材してきて、
はい、
ちょっとまあ、紹介と、あと、実はジークアクスよりも驚いたことが一つあって、そのこともちょっと説明したいんですけど、
はい、
ですね、まずお二人と話できたんですよ。メイドさんと、それから、あれとね、あれ店長さんっていう言い方じゃないんかな。メイドさんはね、ネロコさんです。ネロコさん。で、まあ、僕は店長的なポジションじゃないかと思ってるのが、オビオさんですね。でも、共同経営者だから、どっちがどうってことはないと思うんですけど、お二人とも下関に住んでるけど、
はい、
昔はね、東京で同じ会社で働いてたんだって。
はい、
で、今、下関に、で、無形店を二人で開いたっていう。
あ、もう、ご結婚されてということですか？
してない。
あ、そうなんですか？
そう。あ、してないというか、二人はそういう関係にはない。
あ、そうなんですか？
そうなんです、そうなんです。共同経営者ですから、はい。それで、まあ、いろいろね、ネロコさんから、まあ、大きめのドールとかを作られるわけだから、こう、メイクのこととかも習って、インドハッサンロイヤルさんの、
はいはい。
ね、あの、作戦みたいなものは、ネロコさんから見たらどういうふうに説明してもらえるのか分かんなかったから、チークの入れ方っていうのを質問して、すごい分かりやすく教えてもらったりとかしてね。非常に有意義な時間を過ごしたんですよ。うん、でね、店長さんと僕は今仮に言ってますが、オビオさんですね。オビオさんっていう方と話をして、この人がモデラーなんですよ。プラモデラーですよね。昔はウォーターラインシリーズっていう船の模型を作ったり、車、カーモデルの研ぎ出しにハマったこととかもあるって、
はいはい、
おっしゃってて、それでね、オビオさんと話した時に、分かっちゃったんですよ。オビオさんってね、
はい、
ポッドキャスターなの。
へえー、そうなんですか。
うん。しかも俺リスナーでさ、あのさ、アポロさんがさ、ガンプラジオのハッシュタグくださるアポロさんがさ、
はい、
時々あるんだけど、超有名ポッドキャスト、ボイニッチの科学書。
はいはい。
この間もタイトルなんか出ましたね。
そう。あの、カジさんが、
はい、
ボイニッチの科学書を聞いていて、そこの、うん、喋り手が、プラモ屋を開いたって言ってたよってくださったんです。で、僕は、そんな関係ないと思いますって言ってたのね。うん、ところが、まさにカジさんの言う通りだったんですよ。
へ
ー。
でね、しかもね、僕はただリスナーってだけじゃなくて、
うん、
俺ね、ボイニッチの科学書ね、多分ね、1995年、
うん。
うん、僕がね、アップルのパソコンを自分で買って手に入れて、
はい、
で、授業で使ったりとかし始めて、生徒に使わせてっていうことをしてたとき、
はい、
まず、だからインターネット黎明期ですよ。はい、Windows 95とか覚えてますか、
はい、
あの年ですよね。その時にね、すでにポッドキャストしてたんですよ、ボイニッチの科学書って。
ラジオ
ですね、僕は、
その頃は。
古い。
そうそう、海外でポッドキャストってのやってるらしいから俺もやろうとって思って始めたって言ってらして、僕がね、ほんと教員になって間もない頃に、
うん、
パソコンの設定とか整備をしながら、ボイニッチの科学書を聞いてたことがあるんですよ。
ほうほう。
うん。それで時々ちょろちょろって聞くんですけどね。うん。その人が、
はい、
メインパーソナリティなんですよ。
じゃ、35年か。
うん。
あ、え、待てよ、え、30年か。
90
年ですね。
うん。
ああ、すごい。
すごいでしょ。で、それが祭り堂模型で、模型店で話してたら、
はい。
あれと思って、え、ボインチョパークショー、え、1995年ぐらいからやってる、あれ僕、リスナーです。最近のね、あのね、ボイニッチでね、いや、リスナーさんが来てくれないんだよね、模型店に行って喋ってた。だから僕はね、リスナー第一号として現れました
。
まさに。いやもうね、超興奮して、
うん
うん、だからね、ほんとパソコンに触るようになった時期に、
はい、
インターネットの設定とか、
うん、
いろんな学校もあって、インターネット、各教室にインターネットを接続する、ボランティアとかしてたんですよ、僕。
はいはいはい。
ああで、いろんな学校にお助けマンって、ただ同然で、
はい、
あの、LINE を引いてね、イーサネットを引きまくるっていうね、まだ、あれもなかった、Wi-Fi なかったからね、っていう頃、なんか、辛くなったり一人で、あのね、イーサネットのケーブルを、初めて作るって、
はい、
作るか、作ってたの、切って、線剥がして、端子と合わせてかしめて、テストして、
はいはい、
そういうのやるときに聞いてたんだよね。
ほー。
音楽聴いて
る。すごいな
ぁ。また、この、ボイニッチの科学書には、パーソナリティさんのフルネームが書かれてあるんですけども、
うん、
これはもう大丈夫ってことなんでしょうかね。
そうだよ。名前を出してるのはなぜかっていうと、このポッドキャストでマネタイズしてる、一番最初の、日本で一番最初のポッドキャストなんですよ、これ。
ほう。
だから会議取って、聞かせるものと、あ、無料で聞けるものもあるんですよ。
うんうん、
マネタイズしてるんですよ。
うんうんうん。
うん。で、それでうまくいってるんですよ。
お
お。もう一つは同時は日経だったかな、日経なんとかっていう、
うん
う
ん、
日本経済新聞系の何か番組と二つ一緒に、
うんうん、
有料化したんですよ。
ほう。
うん。だからまあ、だから本名とかも出てるわけですよ。まあ責任の所在が明らかになるようにね。
うんうんうん。
うん。だから、本当に、 なんだろう。まあ、ポッドキャスターとして、
うん、
まあ、一つのなんだろうな、歴史を作ってきた。うん、
パイオニアですよね。
そうなんですよ。うん、でその人に、下関の片隅で会ったんでびっくりしたんですよ。
ほう。
うん。
まあ、確かに、ご生誕が山口県下関市になってますけども、
うん、
そう、ウィキペディアにプロフィールが載ってて、
そう
なんか、科学者って書いてますけど、あ、そうなんですね。科学者であり、模型やってるっていうことです、うん、
山口県最強の、研究施設を持つ会社で勤務されていて、それで山口県から離れて東京に配属された期間があって、
はいはいはい、
多分その頃ボイニッチ始めて、
うん、
でそうやって会社員やってる時に知り合ったのがネロコさんなんだよね。
ほう、
全く畑が違う、
長い付き合いなんですね、
同じ会社だけど同じ、じゃあ別のセクションで、
うん、
その2人が二人とも仕事辞めて模型店始めたっていう。
はあ。
だって聞きました。
すごい。模型店のことはウィキペディアには一切書いてないですけども、まあでもそうなんですかね。
そらウィキペディアもこの12月に始めた模型店のこととか書けないでしょう。
へえ。いや、まあまあまあまあ、でもこれはでもすごい情報やなと。
うん。ウィキペディアがある人とか、あまり知り合いじゃないか、いないからね。
まあまあ。
うん。そうなんだよね。なんかね、でも、ポッドキャストのこと知ってたから、ボイニッチって、って言って、
うん、
言って、すごい分かってもらえて、あ、そうです、そうですって言われて、
うん。
なんか久しぶりに感動しましたね。
は
ぁ、うん。でも、すごい方と繋がりましたね。
つながったって、でもね、だからね、知らなかったの、その方が、20年間巌流会っていうのを下関でやってて、会ったことがなかったんだよね。
はい、
うん。なんでかなと思ったら、要するに、まあ、生活根拠地が山口県にはなかったことも、長かったって、下関じゃなかったってことが長かったので、会ったことがなかったってことが分かって、これで僕のね、なんか気になったことが氷のように溶けちゃいました。うん。
うん
うん、まあなんかすごい祭り堂模型店にも興味が湧くようになりました、
まあ、ちなみにボイニッチ一緒にされている BJ さんという方も、まあ、下関の方で
ご近所って言ってました。
そうですね、
うん、
でこの、BJ さんという方がこの大元クリラジっていう
クリラジ
大きい組織、はい、作って。
クリラジか。
そう、クリラジの中の一つの番組としてのこのボイニッチの科学書なんですね。
ははー。はいはい、
クリラジって偉いの？
いやいや、もうめちゃめちゃでっかい、ポッドキャスト集団みたいな感じです
よ。ポッドキャストという以上、以前のネットラジオっていうもんが日本でも始めて、ちゃんとスタジオも作って、それで、もう試行錯誤して、ネットラジオという文化を定着させていった人たちっていうイメージがありますけどね。
そうですね。
ああ、そうなんだ、すごい。うん、
で、まあ、下関から発信してるっていうのは、まあ、ちらっとは聞いてたんですけども、ただまあ、組織としては大きいんで、別に下関に限らず、いろんな方と、そういうネットでつながって、で、まあ、いろんな地方から発信してるっていう。
う
ん。うん、ただまあ、拠点みたいな形では、一応、下関でやってるっていうことは聞いてたんですけども、そうなんだ。
クリラジがそういうもんなの？下関でやってるって今言ってるのは、
そのクリラジの話をしてるの、代表の BJ さんっていう方が、まあ、下関におられてっていう。
そうなんだ。うん、分かった。
ただ他のパーソナリティさんは大阪にいたり東京にいたりみたいな。
うーん、
でそういう方と、まあ、インターネットで、まあ、言ったらスカイプみたいな形で、まあ、スカイプじゃないですけども、まあ、会話して、それを録音して、配信してるっていう。
俺たちにやってることだよね。
まあ、そんな感じですよね。だから私も、そういうのをいろいろと勉強っていうかね、参考にさせていただいて、
うん、
まあ、ポッドキャストを覚えたっていう。
うん、
ね、その昔に、まだ衛星名人と呼ばれてた頃の話ですね。ポッドキャスト、ネットラジオ、なんとか調査っていうね、番組がありましたね。それで、各界の、当時各界のネットラジオの人たちを呼んで、どういう、配信方法で聞いてるのかとか、そういうアンケートを取って話をするっていう番組があったんですよ。それはすごい面白かった、覚えてる。
うん。
もともと、
まあ、クリラジの人が確かおった気がする、うん。
クリラジっていうのが、もともとサイクリングラジオの略なんですよね。
クリックラジオじゃなくて。
クリックラジオ、クリックラジオじゃなくて、サイクリングラジオのクリとラジオを縮めてクリラジっていう形で、そういう、サイクリングに関する情報を発信したりとか、あと中継やったりとか。うん、で、日本でもう初めてと言うていいぐらいですかね。まあ、ドローンを使って、そういうサイクリング中継を観光したとかで、みんなで有名になったんですよ。
下関は今サイクリング都市だからね。
ああ、いや、そうなんですね。
そのクリラジの動きが、
いや、
支えになった可能性もあるね。まあ、この放送をね、今回のこれ更新のスケジュールも言ってあるから、で、番組のね、お店で流しながら聞きますよみたいな感じになってましたから、皆さん。
うん、
心して。まあ、どうしようもないですけど。
今更。
いや、でも、そんな方にガンプラジオを知ってもらえたんであれば、それは嬉しいですね。
まあ、お待ちしております。ご意見、ご感想、マネタイズの癖など、コツなども、モッチさんに教えてあげてください。
あ、いえいえ、僕
よりも部長にやってますんで。はい。
どっちかって言ったら、トラさんの方がいいんじゃないですか。
え、俺全然マネタイズ興味ないよ。
あ、うん、まあ、僕も。
このままで。いいよ。うん。いや、もちさんほら、だって、お金ないから下関に来るのも大変とか言ってるじゃないですか。
あ、ね、うん、だから、
マネタイズ、ね。
うん、マネタイズじゃなくて、どっちかというと、カンパみたいな感じでいいかなと思ってはいるんですけど。
人の善意に、あれだね、甘える形ね。あ、リスナーの皆さんマネタイズとか言ってるけど、全然本気じゃないんで、気にしないでくださいね。
ただ、ラジオで商売しようと思ったら、ちょっと大変ですもんね。
そんな、
置いときましょう。
枠から判断するのも判断。
そうです。もったいない話ですよ。
うん、まあ、もちろん彼、すごいですよ、う
ん。自分に限界つくのは良くないことです。
マネタイズが一番難しいですって、すごい実感こもった言い方をされてたから、やっぱ大変なんだと思います。
あ、思います。ああ、大変と思いますよ。
うん。うん、でも科学に準拠した話だから、ちゃんと調べて喋ればいいから、その他のジャンルよりは楽かもしれないねってにっこり笑ってくださいました。
それが大変ですね。
はい。いや、だいぶ長くなる。ちょっとさ、ここでさ、メール入れた方がいいんでしょ、モッツさん。
あ、そうですね。じゃあメール、一本だけ。
はい。今日、一本しか来てないんですよ。一本だけっていうより。
はいはい。
はい。読みますよ。プラモ男塾の塾長さんから。
はい。ありがとうございます。
今回、ありがとうございました。僕、塾長さんとね、X のスペースで、この前、4日前、
うん、
話してるんです。
うん。
うん。で、その時は、カツカレー部が塾長さんがスタートだから、
はい、
その話をしました。
あ、素晴らしい。
うん。それではちょっとメール読ませてもらいます。
お願いします。
プラモ男塾の塾長さんから中国地方の男性の方です。
はい。
はい。ありがとうございます。
ガンプラジオの皆様、こんばんは。
こんばんは。
小鳥、オロチョン、問題について、私から一言いいですか。
は
い。
前回言ってましたね。
私が生まれ育った広島県呉市では、小鳥、子供を取るってことですね。って書いてあるんですが、一般的でした。うん、他には、巡査が来るよ。
怖え。
っていうのもありましたね。
それは知らないな。
警察差別、ね。
国家権力が。
でも、巡査って、下の方の役職じゃなかったでしたっけ？
うん、まあそうだよ。だから、
ね、
ポリコーとかさ、ね、
こう言ったら、派出所勤務の、
うん、
おまわりさんって感じ。
したとは言えないけど、まあ、スタートが発出よってことあるからね。
うん。
うん。使用法は、話戻せよ。使用法は、日が沈んでも遊び寄ったら巡査が来て鉛筆で指をグリグリされるよ、というものでした。
これらしいのか、それはやっぱり。
うん。よく考えたら恐ろしい絵面ですね、笑。で、
そんな、
うちの両親はどちらも戦中派なので、特攻警察のことを言ってたのかな、 当時の私は親の言うことなんて聞くわけもなく暗くなるまで遊んでましたが、さらわれたり指をグリグリされることもなく無事にお家で劣化マンやポリマー、ハリケーンポリマーでしょうね、ポリマーとか見ておりました。その代わりおとんに頭をグリグリされてましたなぁ、わらというのね。
グリグリされるの、あ、手をグリグリされてたいうことなのかな、それは。
指を、鉛筆で指をグリグリされるって。
うん、親は、さすがに親はそんなことせんと思いますが。
うん、だから、おとんが頭をグリグリと。うん、
それはグリコって言いましたよね。
ああ、それもわかんない。でも、グリコでニュアンスは伝わるね。
クレヨンしんちゃんのイメージですかね。
いや、俺ら子供の頃、そのグリコを知って、グリコってグリグリグリってやられるっていうパターンでしたよ。
ああ。
グリコと言って出てくるのは、じゃんけんして階段を歩いていくみたいな、まあね、グリコーと。
今、
パイナツプルみたいな。
今話題の時代グリコ、時代グリコやつですよね。
うん。まあでもね、これクレだから、特攻警察っていうか、ほらさ、まあね、この世界の片隅にっていう、
はいはいはいはい、
僕の大好きな映画があるんですけど、
はいはい、
あれにも、まあ、特攻警察とはちょっと違うけどね、うん、絵を描いている主人公の、ね、名前で忘れてた。あ、大好きなんですけど、
はい、
その、
大好きなのに、
軍港の絵をスケッチしてる、
うん、
その子を、警察っぽい組織とか、
憲兵とか。
憲兵だったね、あれね。うん、が、逮捕しちゃうっていうね。うん、
あ
で、この子がスパイだなんてって言って、うん、家族で大笑いをするっていう、
はいはい、
うん、話があるんだけどね。まあ、まあ、クレだからやっぱね。
一大軍事都市ですからね。
うん、そうそう、日本最大の軍事都市ですからね。
大和作ったとこですからね。
その大和をスケッチしてたから怒られたんですね。
そういうおまわりさんが怖かった時代があったんですね。
今も怖いわ。
今も怖いがな。
今も怖いわ。
今はでもそんな。
モッチさんもしかして立ち上がりはしない。おまわりさんよりも怖いの？もしかしてなんか、技を出してんの？なんか。
いやいや、でも今はそんな、だって、おまわりさんってそんな威圧的じゃないじゃないですか。
威圧的じゃないから怖くないとは限らんじゃないですか。あなた何言ってるんですか？
え、そんな、そんな、夜遅くまで遊んでるだけで、そんな、鉛筆でグリグリされます？
そんな、戦時中でもされてないと思う。
いや、でも、まあ、そんだけ、おまわりさんが怖かった時代があったんだなーって。でも考えてみたら、昔はね、学校の先生ですら怖かった時代ありましたもんね。
ですら、
うん、学校の先生
なんかが、
ね、要は、
ごときが
怖いっていうか、まあ、そこ殴ったりとか、体罰したりとかっていう時代があったっていうね、
うん、
時代もありました
けどね。ね、その頃は村落共同体で、おまわりさんと、学校の先生が一番学があるっていう時代があったんだもん、うん、確実に。
権威がある、権威がある。
そうそうそうそう。ところが今はね、学校の先生とか警察官よりも、うん、私のお父ちゃんの方が学歴があるもんとかね、お医者だもんとかさ、そういうので。
政治家だもんとかね。
どんどんどんどん低下していってる、零落していってるんだよね、そういう教師とか警察官っていうのがね。うん、
まあ、更新の努力をしなかったってことですね。
いやー、なんかちょっと違う気もするけど、まあそうですね。うん、というわけで、はい、これがメールでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また皆さんからも小鳥問題については、ご意見をいただきたいと思います。そうそう、はい。
オロチョンなかった、オロチョン。ねえ、ゴケミドロはちょっとあれだけど。
あ、小鳥ってね、やっぱし、全国やないかな。
オロチョン族ってのは、前言ったよね、大陸の。
うん、盗族っていうか。
そうそうそうそう。うん、うちの父はもう、馬族に憧れてたから。
ああ。
うん。だから、僕、子供の時、父親に読めって言われた本は、うん、アジアの曙でしたね。アジアの曙という小説ね。
はいはいはいはい。
ね。うん、それはバー族の話なんですけど、
確かに。敵地横断三伝ではあれ違うんですか？
わからん、それ。
あのじゃない。アジアの曙知ってるのに。
だから、その本を読めって言ってもらったから。
周辺図書として与えられなかったんですね。
ああ、あんまり興味示さなかったから、ね。うん。そうそう。そう、だから何度も言うけど、うちの父は、 天皇家を崇拝しながら、うん、毛沢東が亡くなった時には、テレビの前に正座させられて、毛沢東を見ろっつってね、
うん、
特番を見させられましたよ。
うん、
まあでも僕は良かったですけど。
なんか今ちなみにちょっとオロチョンっていうのを調べてみたんですけども、
うんうん、
アイヌ語って書いてますけどね。
アイヌ語か、そうなのかもしれない。
アイヌ語で火祭りっていう意味があるそうです。
ああ、じゃあオロチョンって歌があったのかね。ありそうだね。アイヌの踊り。
ああ、ほいやーやつですか。
知らんけど。
そこから転じて。
イオマンテですよ。
ああ、イオマンテ、そうそう。
勇敢な人のことを、そのアイヌ語でオロチョンっていう。で、あと北海道に行ったらオロチョンラーメンみたいなの。
それ聞いたことある。
味噌ラーメンに、唐辛子で辛く味付けしたもの。
オロチョンラー
メン。
うん、それは聞いたことがある。
へぇー。
オロチョンラーメンなんか聞いたよ。
なんだろう、なんでその北海道由来の言葉が山口県の方に行ったんでしょうね。
うん、だから地域の言葉じゃなくて、うちの家族の言葉だったのかもしれないね。
うん、あ、勇敢な男みたいな意味あったんでしょうかね。
いや、オロチョンって語感は怖いから。
そうかな。
怖くない？
このオロちゃんっていう感じがしますよ。
あ、かわいいですよね。
そういう言い方したらね。
なんだって。
でもで、オロはさ、なんかさ、俺は未来少年コナンに出てきた、外れ者オーロ、
はいはい、
ハイハーバーの不良オーロのイメージだって、オロちゃんって嫌なイメージがバッチリハマっちゃった。
いろいろ出てくるな。
もうオロちゃんたらって感じですよ。
かわいいね。いやー、ジークアクスにもオロチョンっていうキャラは出てこないかな。
いや。
出んでしょうね。
じゃあ、ちょっとさ、お茶買ってきて、もっちくん。
あ、はい。じゃあ、僕は、今日は、ちょっと一走り、行ってきまーす。
はーい。